ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は久々のさゆりさん
ですね。
はい。
今回はめちゃくちゃちょっとね、とってもパワフルな、すごい素敵な女性をご用意しております。
ご用意って。ゲストがいらっしゃるということですね。ご紹介ください。
はい、はい、正しい姿勢と歩き方で体と心を見える世界を変える専門家、村井由紀子さんのご紹介をしたいと思います。どうぞ。ゆき
ー、こんにちは。
こんにちは。ゆっきーさんですね。
ゆっきーでお願いします。
ゆっきーでいいんですか？私初対面なんですけど、はいはい、大丈夫？
いや、もう初対面なんてもう全然ないです。大丈夫です。
本当ですか？じゃあ、ユッキーと私もですね、呼ばせていただきたいと思います。はいはい、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、まず最初に、さゆりさんとユッキーの馴れ初め、出会いっていうのはどういうところだったのか教えてもらってもいいですか？
うん。さゆりさんとは、セミナーでご一緒させていただいて、で、まあ、25人ぐらいいる、集まりだったんですけど、もうなんか、さゆりさんちょっとなんか、違うっていう感じ。なんか、浮いてるっていうことはないんですけど、何なんだろう。なんか全然なんかスピリチュアルとかそういう感じの個性とかそういうのじゃなくて、なんか、なんだろうな。まあよく言えば自然体だし、うん、なんだろう。なんか、そのままで、なんかポッといて、うん、なんかもう一度違うと思って、
うん、
すごい話しやすかったんですよね。それからずっと、ね、何人も他にもいらっしゃるんですけど、なんかさゆりちゃんとはなんか楽にね、話せたんだよね。
ね、ね、そう。ゆっきーは、ニューヨークっていうか、うん、ね、近くに住んでらっしゃって、だからアメリカから参加してたんですよ、うん、ズーム参加で。で、たまたま日本 にゆっきーが来るときにも、うん、ゆっきーとたまたま会えてね、なんか、一緒に。
へぇ、
いろいろとご縁があって、
うん、
で、なんかポッドキャストも聞いてくれてるという、
うんうん、
ことで、
そうですよ。この間もイタリア旅行に行ったにもかかわらず、イタリア旅行のお布団の中で聞いてました。私は、さゆりさんの声もお布団に潜って、
すごい嬉しい。
どれだけヘビーなファンなんだって、どれだけコーナーの前はみたいな、なんかオールナイトニッポン昔聞いたのを思い出すぐらいな感じで、お客さんに聞こえないよりも布団の中でこの、なんだっけ、この今日ね、二人のあれを聞いてるんだなと思ったら、なんか自分で笑って面白くなっちゃった。
すごい嬉しいですね、さゆりさん。
ね、本当本当ありがとうございます。
はい、うん、さゆりさんは、最初ユッキーを見て、どんな風に第一印象っていうか思ったんですか？
もうめちゃくちゃやっぱパワフルで、うんうん、やっぱり、ちょっと周りと違うというか。
惹かれ合ったわけですね、お互いが。
そう、やっぱり、なんだろうな。まあ、海外なんだけど、もうユッキーってね、すごく、もうザクバランに発言するんですよ、すごく。うん、で、みんなが多分聞きたいだろうっていう質問もバンバンしてくれるし、
はい。
だいたい質問してるのは私とユッキーぐらいだったんですけど、でもユッキーは私の3倍ぐらいいろいろと、もうパンパンパンパン、しかもなんかこう、軽やかに、いろいろと発言されて、
うん、
やっぱり海外の女性は違うな、みたいに、思ってたんですよね。
なるほど。
で、行動力もすっごいあるので、
うん、
で夜中参加なんですよ。日本が昼間なので、はい、ユッキーとしては夜中だよね、あれね、参加して。
そうそうそう、
うん。そう。だからその夜中にも参加して、朝ちゃんと早く起きてっていう、この人は何なんだろう、みたいな。
へー、すごいですね。
すごいですね。
は
ぁ。ねえ、
うん。
で、その後、うん、セッションもね、ユッキー受けてもら
う。あ、そうそうそうそうそう。さゆりさんのセッションを受けていただいて。
そうそうそう。どうでした、
うん、
セッション受けてみて。
いやいやいや、本当に、なんだろう、なんか、なんていうの、なんかあると、自分の中にね。自分の中になんかあって、でこれは多分解決しなくちゃいけない、なんかっていうのはあるんだけど、その何かが何かがわからなくて、
うん。
で、だからわかんないから解決もできなくて、っていうことで、 なんかすごい、もやもやしているっていう感覚がすごいあって、で、そしたら、さゆりちゃんに、さゆり先生にお話をしたら、もうなんか本当に何て言うんですか？絡まった糸がほどくがごとく、サラサラサラサラって、これはこうね、これはこうね、これはこういうふうに、あ、こういうことよっていうふうに、もうパンパンパンって、こんなに見た目柔らかく、こんなに女性的なのにもかかわらず、まあ、パンパンパンパン、もう、パンパンパンって言ってくんですよ。そんな別にそのきついとかそういうのじゃなくて、淡々と。で、だからそれで、あ、そっかそっか、それはこういうことで、こうでこうでこうで、こういうことなんだっていうふうにすごく分かって、だからものすごい自分の頭の中が整理されたし、どういう具体的な、なんて言うんですか、方向性というか、に進めばいいのかっていうことも分かって、だから、なんか、もっと早く相談すればよかった。っていうか、こういう人に出会えればよかったって思って。そう、なんとなくほら、スピリチュアルとかなんとかって、なんとなく、そっちはそっちでイメージがポワーンとしてるから、私はね、その道場はポワーンとしてたので、だから、こんなになんていうの、クリアになるっていうふうにあまり思ってなかったんですよ。だけど、相談すると、まあね、サルちゃん、その、なんていうの、出身が理系っていうこともあるかもしれないんですけど、なんかすごいスパンスパンスパンっていう、なんていうのかな、感じで、すごいクリアにしてくれて、それですごい、ああ、よかったなーって思いました。
よかったです。
そう、
結
なん
構
かほ
ね。
ら、なんとなく私のイメージだとね、スピリチュアルとかっていうと、なんか、まあ、サリ先生のスピリチュアルじゃないかもしれないんですけど、
ゆき
なん
ゆ
か
き、
私は
さ
ス
ゆり。
ピリチュアル回答して、なんか、ざっくりっていう世界と思ってたので、で、それで受けると、なんていうの？最後は祈りましょうみたいな感じになるのかなみたいな、そういうステレオタイプの人間だったわけですよ。最後、月に向かって祈りましょうみたいな。だけど、全然違くて、もっとすごい具体的で、すごい現実的で、っていうのが、あ、まあ、さゆり先生だからだったのかもしれないし、私他あんまり受けたことがないので、あ、でも、こういうクリアになるんだと思って、すごい、見方も変わったし、そういうことに対しての。すごい、新鮮な経験でした。
よかったです。あと、ゆき、先生いらないから大丈夫です。さゆり
あ、
ちゃんで、いつもの。
さゆりちゃんで、さゆりちゃんで。はい。そう
あ
そう
りがとう
そう。
ございます。そう、それで、なんかいろいろとね、ユッキーのいろんなお話もちょっと聞いたりとかしたときに、やっぱり、結構ね、こう見えてて、こんな明るい方なんですけど、やっぱり、それなりのいろんな大変なことを乗り越えられてて、なんかその辺も、なんか今のお仕事にね、この、まあ、ヨガのインストラクターもやられていたりとか、姿勢改善も、もちろん、私も実はね、ユッキーの姿勢改善を受けてて、ものすごく、時間をとってやるんじゃなくて、こう、合間合間にとか、あ、思い出したらとか、あ、朝ちょこっとやるとかっていう形で、ものすごくね、なんか、日常生活に取り入れやすい形で教えてくださってるんです。で、このお仕事に至るまでの、まあ、今日、2日間ね、設けてるんですけど、前半1日は、このお仕事をするに至る経緯、ユッキーの、ね、人生的なところを、こう、お話しいただいて、2日目はね、じゃあ実際にどんなことをされてるのかなっていうのをね、ちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、いかがでしょうか？
はい、わかりました。じゃあそのあたりをユッキーからお話しできるところをですね、伺っていきたいなというふうに思ってますけれども、いろいろ大変なことがやっぱりあったということなんですけれども、具体的に話せる範囲でどういうことが大変だったのかお話ってできますか？
どっから遡って話していいのかがわからないんですけど、今私ヨガのインストラクターをやっ、インストラクターっていうか、まあ、ヨガのメソッドを使って姿勢改善と歩き方っていうのを指導してるんですね。ただ、まあ、私が自分で体系化して作ったメソッドが骨盤調整コアヨガっていうんですけど、骨盤を調整するコアのヨガっていうのをお伝えして、それはまあ、アメリカとか、あとオンラインとかでクラスをやってるんですが、で、その前は、普通の公務員だったんですよ。二十何年。20年か。20年ぐらい公務員をやっていて、
ね。
そうなんですよ。
し
一
か
番公
も、
務員らしくない公務員って言われてたんですけど、
ユキ、しかも、どういう公務員かは話せるのか
外務省です。外務省なんです
な？
よ。
そうなのよ。
そ
す
れ
ごい
で、
驚き。
いやいやいや、そう。でもそれもすごい、なんかなったのが不純で、 まあ、こう、さゆりちゃんにも言ったんですけど、私はもう、ニューヨークに行きたかったんですよ。昔から。小さい頃って言ったら変ですけど、中学校ぐらいから。もうニューヨークに行きたいと思ってて、でも、うちの家のい、あの、父が、まあ、会社を作っては潰し、作っては潰し、みたいな感じの、破天荒な父だったので、で、なんかもう、どうやったら、ただで、安くニューヨークに行けるんだろうって思ってて、で、旅行はでも嫌で、住みたかったんですよね。で、どうやってニューヨークに住めるのかなと思って考えて、ただで行くにはと思ったら、そうだ、送ってもらおうと思って。で、送ってもらうには、そうだ、外務省だと思って。で、試験を受けて外務省に入ったんですよ。で、それで働いて、で、まあ、いろんなところに、ね、例えばバンクーバーだとかワシントンだとかいう話があったんですけど、それも全部お断りして、もうニューヨークが来るまでひたすらニューヨークに行きたいです、ニューヨークに行きたいんですって言ってニューヨークに行ったっていう、
はい、すごい。
そういうことなんですよ。
そので
、
時
ニューヨー
点
ク
でも
です
ごい。
仕事をしてて、そう、それで日本に帰り、そうで結婚して日本に帰り、で、日本の霞が関で働いていて、そう、で、その間に子供を3人産まれて、で、また日本、またそうしたらニューヨーク勤務になり、で、その時は夫婦でニューヨークで働いてたんですけど、子供3人と。そしたら4人目を授かって、で、そし
4
たら
人
ま
も。
た、そう、に日本に帰ることになって、で、それで、もうちょっとやっぱり、もう合わないなと思って、で、仕事を変えたっていう感じなんですね、要は。
そこ
そう。
からヨガ
そう。
に変わる時の、なんて言うんでしょう、飛び込む気持ちってどうだったんですか？
でも、そう。だから、そのなんか、まあ、公務員っていう、ほら、いわゆる安定した、生活だったし、で、まあ、海外にも、まあ、行こうと思えば行けるね、環境の仕事だったから、まあ、私は海外好きだったので、それはすごい楽しいといえば楽しかったんですけど、でも、すごい不思議で、もう入って2年目ぐらいの時から、もう絶対ここじゃないなっていうのはすごいあったんですよ。そう。ここは私の居場所じゃないっていうのはすごいあって、楽しかったし、仕事が楽しい時もあったし、すごい素敵ないろんな方に恵まれたっていうのはもちろんあるけれども、でも、もし私がこの仕事しか知らないで死んだら、絶対死ぬ時に後悔するっていうのは99%確信があって、でも、この安定した、この生活を手放す勇気っていうのもなく、で、ずっとずるずる来ていたっていうのはあったんですよね。でもそうこうしているうちに今3人、4人子供がいながらのあれだったので、でもその時役所の中で一番子だくさんの役、野生員だったので、子だく
す
さん
ご
母
い。
さんの。そう。それで、でももう本当になんか体もボロボロで、で、もう心もボロボロで、まあ育児とね、仕事との狭間で、で、ボロボロで体もボロボロで、もう本当になんかもう尿、その時私尿漏れとかもすごいしてよかったので、で、そういうのでもなんか女性としての体の自信っていうか、そういうのもすごいなくなってきて、で、まあその時ちょうど40過ぎぐらいだった、40いくつだったんですけど、でもなんか、あ、このままおばさんになるんだな、あ、これがおばさんになるってことなんだ、みたいな感じだったんですよ。もう朝起きたら体がだるいし、もうなんか鏡見りゃ疲れてるし、みたいな感じで。でもそれで本当にもうほとほと、なんかでもメンタルもすごくアップダウンとかも激しくて、別に子供を叱りつけなくていい場面で叱りつけちゃったりとかしてる自分もいたりとかして、でもこれ絶対良くないなと思って、で、それでまあ最後のきっかけは、うちの息子がその時小学校3年生ぐらいだったんですかね。それで、家にいてほしいって言われたんですよね。もうちょっとね。で、私その時も夜の11時とかに帰ってる生活してたので、だからもうちょっと家にいてほしいって言われて、で、本当それが私のいい背中を押してくれて、そう、それで、まあ、私もずっと絶対ここでいたら後悔するっていうのはすごくあったから、それでも、えいやって動くなら今だなと思って辞めたんですよ。辞めたっていうか仕事を変えた。ですね。だから全くすごい硬い仕事から超柔らかい仕事に移ったので、逆にすごい 今は楽しいし、まあ、あの時も楽しかったですけど、今もすごい楽しいし、あの時本当に行動を起こしてよかったなっていうふうに今めちゃくちゃ思ってますね。
その時って、そのヨガのインストラクターになろうっていうのはいつ決めてたの？
それは、でも辞める前の2年間ぐらいも体が本当にボロボロで痛くて、だるくて、で、ヨガをやり始めたらすごく、体調が良くなってきたので、でも絶対これは女性に必要だなと思ったんですよ。女性が絶対やるべきことだなと思って。で、特にお母さんたちが。お母さんたちが自分のメンタルと体のメンテナンスをすることは絶対必要って思って、その手助けっていうか、そのサポートをしたいっていうことで、まあ、ヨガなんですけど、でも私のヨガは、もう例えばほら、木のポーズとか犬のポーズとかうんちゃらのポーズっていうのを、綺麗にやりましょうっていうのはもう全然目指してなくて、ご自愛ヨガって言っても、自分を愛するご自愛。
ご自愛ね、ごめん。
もう、そう、ヨガって自分では言ってるんですけど、だからもう、いかに自分の体の声を聞くかっていうこと。で、体がもし痛みがあったら、じゃあここはどうやったら痛みがなくなるのかっていうことをやっていくためのヨガっていうことでやってるので、だから、なんていうのかな。ポーズが綺麗にできるようになるヨガというよりは、体調が良くなるヨガっていうことで
もう
すよ
最
ね。
高。
そう、だから私はね、だからそのヨガスタジオとか行ったことがある方は分かると思うんですけど、案外ほら、瞑想、瞑想、内観、内観って言いながら横の人チラ見して、あの人よりも絶対もうちょっと曲げてやるとか言って、キーキー言いながらやってる、静かにキーキー言いながらやってる人いっぱいですよ。そうなんだ。
私やったことある、それで。
あの人よりもね、いじってやる、キーみたいな感じの。そう。何が内観だみたいな。だからそういうのじゃなくて、もう本当に自分の体のことだけをもう見ましょう、みたいな。だからもう全然ポーズも関係ないし、もうずっと天井見ながらやってるみたいな、やつなんですけど。でもまあ、地味きつな感じですね。
そんで、この間、ユッキーが体の声を聞けないと、心の声が聞けないっていう話をしてたの。だからまさになんか本当にその辺は、私も同じ同感というか、私も体調悪かったので、すごいユッキーの言ってるのがよくわかる感じ。ね。
だから体の声を聞こう。まず体の声を聞く。だから自分の声を聞かないで、人の声ばっかり聞いてる人が、私も、過去の私も含めて、今もそ、た、特に気をつけてないとそうなりがちだけど、なんか、特にお母さん役をやってる人って、子供のため、子供優先。家族優先、母親優先、兄弟優先、同僚優先、もうとにかく近所の人優先みたいな、優先優先優先優先っていうことで、自分のことをもう本当に棚の上上げちゃってる人が多いじゃないですか。いい人だからね。だから、なんか本当に自分の心の声を聞いたことすらない。っていうか、なんか毎日あれやってこれやってこれやってこれやって、一日バタンと寝るっていう生活をしてるお母さんたちがほとんどだから、だから、でもその人にいきなり内観しましょう、心の声聞きましょうって、何言ってんのって話だと思うんですよ。
本当そう思います。
だからそこを、じゃあ、肩が痛いって言ったら、じゃあ、肩がどう痛いのか、じゃあ、ストレッチをどうやったら、じゃあ、その肩がどう痛くないのかとか、どう気持ちいいのかとか、そういうところから感じていくと、あ、今日は昨日よりも肩痛くないなとか、あ、今日は昨日よりも足のだるさが少ないなっていうことが感じれるようになってくると、あ、今日は昨日よりも私気分がいいとか、あ、今日は私昨日よりもちょっと気持ちが落ちてるとかっていうのも分かるようになってくるんですよ。で、それで、あ、
確か
昨日より
に。
も私心が落ちてるって思ったら、じゃあどうしたいの？って聞くと、いや、こんな落ちてる気持ちは嫌だって思ったら、じゃあ、ちょっと今日飲み行っちゃおうかとかさ、じゃあ今日は、ね、いつものご飯はやめて、今日はじゃあピザにしちゃって、ちょっと夕飯は軽くしちゃおうかとか、そういうふうに自分でコントロールできるようになるじゃないですか。だからそのきっかけに、体の声を聞きましょうっていうことをお伝えしてるんですね。
すごい大切だなと思って。
で、それから今私が姿勢と歩き方に入ってきてるっていうのは、姿勢も歩き方も毎瞬やってることなので、 ね、姿勢は毎週起きた直後からやってるし、歩くの起きた直後から寝る直前までやってることなので、それを意識的にできるようになったら、毎週体の声を聞いてるのと一緒なので、ことは起きてる間ずっと薄く瞑想しながら生きてるのと一緒なので、そうすると人の言ったことになんかいちいち反応、ね、あんなこと言われたとか、そういうふうにあんまりメンタルもアップダウンもしなくなってくるんですよね、不思議と。
いやでも
なので、だから姿勢と歩き方を認識するのはすごいいいことだなと思って、まあ、ヨガのその私のメソッドを使いながら、姿勢と歩き方っていうのをやってて、まあ、私、体の痛みがある人って、まあ、まあ、もう大抵体歪んでるので、だから姿勢を直すことによって、体の歪みも永久的にね、取れるっていうことが多いので、なので、その体の方からアプローチして心に行くっていう、なんかね、さゆりちゃんとはね、違う、アプローチの方向は違うけど、まあ、多分目指してるところは一緒なのかなっていうのは、
そうそう、でも、体の声って潜在意識に、なんて、一番潜在意識の声を拾ってくるので、体って。で、体にアプローチすると、潜在意識に入りやすいので、すごくね、やっぱり大切だと思う。なので、私も体は、実は、ボディも最初言ってたんだけれども、ボディーワーク私メインじゃないので、あんまり言ってないけど、でも、なので私はユッキーのね、講座ちょっと受けさせてもらったりとか、して、もうね、ほ
ん
と体はダイレクトに来るので、メッセージとして、いろいろと現れるしね。
そう、だから私の集中講座受けてくださってる方とかも、もう、見る見る、顔、表情が綺麗の明るくなって、で、本当に前向きになって、例えば全く知らないコミュニティに入ったこともない、入るのとかがすごいちょっと億劫とかちょっと気遅れしちゃうなんて方も、本当にそういうコミュニティに入るようになって、新しいな、例えばサークルとか集まりとか習い事とかに、あ、やってみようって言い始めたり、で、そういう自分にびっくりです、みたいな人とかね。
へー。
本当に行動が変わる。
ね、見た目もだんだん変わってくるしね、なんか姿勢が良くなると、自分が綺麗になってくるっていうかね。
そうですね、やっぱね、なんかその消化試合みたいに感じてる人って、案外いるんじゃないかなと思うんですよ、40過ぎると。
消化試合自分がどんどん。
自分の人生が。お母さんになって、子供が巣立って、で、まあ、旦那と二人、まあ、たまに散歩して、まあ、そうじゃなくても、友達と、女友達とね、旅行行って、で、まあ、なんとなく、まあ、こんな感じで楽しんで、まあ、こんな感じで終わるのかな。なんとなく、もう今更別に、着飾ってんだ、どこへ行くにも、まあ、もう、そういう年じゃないでしょっていう。なんか何かって言ったら、だってもう、この年だしっていう風な感じの、なんとなく消化試合的な、っていう人がなんか多いような気がして、で、こっちのアメリカ、ね、海外がいいっていうことは全然思ってないんですよ。思ってないんだけど、でも、そこの部分に関しては、少なくともアメリカだけかもしれないけど、もう年取れば取るほどエバリ腐ってる人ばっかりなので、本当に、もうエバリ腐ってるっていうか、自信に満ちてるっていうか、でも60年も生きた私に何言ってんの若造がみたいな感じのおばあちゃんばっかりなんですよ。
すごい。でも素敵。
そう、でも、だから、でも素敵なんですよ。その、なんていうの、なんとも言えない自信が。だから、その、シワがいくつあろうが、かっこいいっていうか、その、自信があって。で、私はそういう女性は素敵だと思うし、私もそうなりたいと思ってるし、なんか、そんな、そういう女性がもうちょっと、なんか、増えてもいいのかな、日本にも。っていうところもあり。そう。だから、そのためには、やっぱり、健康な体がないとね。健康な体がないと、いくらなんか、あそこ行きたい、ここ行きたいって言ったって、そこに行ける体が、ね、その、箱がないと行けないんだから。だから、その、やっぱり、そういうふうに夢があるんだったら、メンテもしないといけないからね。で、そうやって、そういう体を持ってますっていうことって、ものすごい自信になるので。それが、その、見た目であっても、実際の、その、筋力のつけ方であっても、だからやっぱりそれは土台という根底の自信としてやっぱり私は持つべきだと思うんですよ。なので、体のメンテをしながら、でも向かい、そうだ、よく生徒さんとかには言うのが、そのナビゲーションなんですよ、車のナビ。ナビの旗が 立つっていうのはやっぱ心だと思うんですよ。あそこに行きたい、あれをやりたい、どこそこ行きたい、こういう人生を送りたいっていうのはナビの目的地。ね。その目的地もわからない。現在地もわからない。で、私をどっかに連れてってって、なんか昔聞いたスキー場で聞いたようなことを言ってる人がいるんですよ。子供が巣立っちゃって。そうじゃないと。ね。現在地は自分で土台を作るんだと、健康は。作れるんだから。で、行き先の赤い旗は立てられるんだから、十分考えれば。だから考えようよっていう
本当
と、
そう思う。ね。
痛い。ということで、いつ
ね。
もインスタで吠えてる。
もうなんかあっという間に
本当で
時
す
間が経ってしまい
ね。
まして。なので、もう、では次回にまた
もう
話
それ
を。
で終わっちゃうの？
そうです
え、
ね。
なんかちなみさんとのやりとりとかないんですか？
じゃあ次回たっぷり
ねえ。
します。
ほんと
今
ほん
回は
と。
初回だったので、
あ、そうか。すみ
ちょっと
ません。
ね、どんな
今
方
食
な
リ
の
ポ出
か
ち
っ
ゃっ
ていう
た。
のを
ごめん
教え
なさ
てい
い。
ただくために、はい、いろいろ聞いておりましたが、聞く に徹してしまいましたけど、やりとりはじゃあ次回。はい。楽しみにしたいと思います。はい。
じゃあ、また次回によろ
は
し
い。
くお願いしたいと思い
はい。
ま
お
す。
願いします。
すいません。あり
は
がとう
い。
ございます。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。ユッキー、さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。